今日はテサロニケ人への手紙第2の1章です。このところには神の国に生きることが語られています。一節に主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へと、再びパウロはこの手紙をテサロニケの人たちに宛てて書き記したわけです。それはなぜかというと、実はこの4節のところには迫害と苦難に耐えながらという言葉が出てくるわけですが、テサロニケにおいても大きな迫害困難があった。その中にいるクリスチャンの人たちを励ますために彼は再びこの手紙を書くということになったわけです。しかし3節には、あなた方について私たちはいつも神に感謝しなければなりませんと彼はそう言ってるわけです。なぜ神に感謝するのか、この3節の後半には、あなた方の信仰が大いに成長し、あなた方すべての間で一人一人の互いに対する愛が増し加わっているからです。迫害や困難の中にあっても信仰が成長する、そしてそれは互いに対する愛が増し加わっている。本当にこれは不思議なことであるわけです。この世的に考えたら、妨害が起こったり迫害されたら弱っていくはずです。しかしそれとは全く逆のことが教会の中に起こっている。なぜこんなことがありえるんだろうか。それは5節のところに神の国という言葉が出てくるわけです。神の国とは何か、バスレイヤという言葉がギリシャ語で使われているわけですけれども、それは神の支配ということを意味しているわけです。神様が治めてくださっておられる。ですから教会はこの世に存在するわけですけれども、この世のものではないということです。教会はその頭はキリストであって神のものである。ですから神中心に生きる、そのことが実は信仰が成長し、互いに対する愛が増し加わっていく。おそらくテサロニケの教会のほとんどの人たちは異邦人であったと思います。ユダヤ人ではない。旧約律法のことはあまりよく知らない。もちろんそうしたこの唯一の神を信じるっていうことはこのギリシャの国にあったわけですから、もういろんな神々が生活の中で出てくる、まあ、日本も同じことであるわけなんですけれども、唯一の神を信じるっていう、そういう土台がないところに福音が伝えられて、そしてまたそのところにイエス・キリストを信じていく、それは人間の力ではできないことであるわけです。神の国、それは神様が治められて、そしてまた導いてくださる。もう神様が言うなれば、もう生活の土台となって生きる支えと彼らの心の中にはなっていたわけです。ですからそれはもう本当に真摯な信仰っていうか、もう神様に忠実に従っていく、そのことがこのテサロニケの人たちの心の中に与えられた。ですからこの6節のところにこの正しいという言葉が出てきます。その正しさっていうのは、この世の正しさ、人間の正しさではないということです。神にとって正しい、それには実は報いが伴う。その報いっていうのは、やがては最後の時に神の裁きがあるということを知るわけです。6節には、苦しめる者には報いとして苦しみを与え、そして逆に7節に、苦しめられているあなた方には報いとして安息を与える。それがもう神様の実は正しさ、裁きということになるわけです。その後にこの永遠があるということをテサロニケの人たちは信じていた。そしてしかも7節の後半には、主イエスが 力ある御使いたちと共に天から現れる、すなわち再臨を彼らは信じまた待ち望んでいたということであるわけです。このクリスチャンの歴史を見るならば、この再臨を待ち望むというのは非常に大きな力であり、そしてまた信仰の復興、リバイバルの、言うなれば源泉になっていた。日本でも大正、そしてまた昭和の初めにこのリバイバルが起こる、その一つの大きな要因はこの再臨にあった。イエス・キリストが来られる、その信仰を持って本当に人々は神の前に本当に正しくある、言うなればバクストン先生はその清めの恵みを語ってこられた。それは非常にタイムリーなことであったと思います。神を待ち望むためにはまず私たち自身が整えられなければいけない。本当に私たちの心の内側から自らが清くならなければ神を迎えることはできない。そういうことの思いにバクストン先生たちは御言葉を持って答えられ、そしてその恵みが日本全国に広がっていき、そしてそれはリバイバル、多くの人たちが救われてくるということにつながっていったわけです。9節のところにはこの永遠の滅びというそういう刑罰のことが出てきています。道からの栄光から退けられることになる、神の裁きがある。本当にそのことを思うならば私たちは震えおののくのではないだろうかと思います。やがて神の前に出て、そして自分自身が裁かれるとするならば、今私たちのなすべきことは何か。それは自分自身が神様に悔い改めていき、そしてまた自らがこの清められる。私たちのこの心を清めるのはイエス・キリストの十字架の血を、そしてまた聖霊によらなければ私たちは自分で自分を清めるということはできないわけです。しかし神様はそのことをも私たちに必ずなしてくださる。それは11節のところに、私たちの神があなた方を召しにふさわしいものとし、という言葉が出てきます。神がふさわしいものにしてくださる。私たちは自分で神の国に生きられるものに自らの力でなることはできないわけです。自分の力で天国に入ることはできない。しかし召してくださる、神様が呼び求め入るように言ってくださる、そして神様がふさわしいものにされる、そう言われるわけです。私たちは自分で自分を変えることはできません。しかし神様は私たちを作ってくださった方、作ってくださった方は私たちを作り変えることができるわけです。ですからこの11節の後には、道からによってという言葉が出てくるわけです。神の力、そしてそれが実は信仰から出た働きを実現してくださいますようにとパウロは言ってます。信仰から出た働き、信仰から何が出てくるんだろうか。それは神様を求めるということではないかと思います。もう私たちは神によって作られたものであり、神なしには生きることはできない。ですから私たちは真実に神様に心の渇きを覚え、そしてまた自らが満たされるように、祝福されるように、私たちはただそれを求めていく以外には他にはないわけです。そして実現してくださるのは神であるということを私たちは知らなければならないわけですし、そしてそれを私たちは体験していくことができるわけです。そして12節にそれはという言葉が続いているわけですけれども、イエス・キリストの恵みにあってとあるわけです。イエス・キリストは私たちのために罪の贖いとなって十字架に身代わりとなって死んでくださった。これほどの大きな愛は他にはないわけです。 私たちは十字架を見るときに、神様がいかに自分を愛してくださり、また犠牲となってくださったのか、贖いとなって私たちの罪を許し、そしてまた神の御国にふさわしいものにしてくださる。十二節の前には、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。願わくば私たちもその神の栄光を自分の心の中に見るものでありたい。やがては天国、神の御国に入っていくことができるわけですけれども、しかし信仰において自分自身の心の中に神の栄光が表される。本当にそれは幸いな、また大いなる恵みであると思いますけれども、テサロニケの人たちにパウロはこの手紙を送って、彼らに苦難と、そしてまた迫害の中にある彼らを励ましていった。私たちもまたこの御言葉によって励まされ、力が与えられて、神の国に生きるものとさせていただきたいと思います。